大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。なんだかんだで新しい年、2024年も1ヶ月が過ぎてしまいましてね。今日は2月3日、節分ですね。ほんと早いです。そうそう、今回節分で思い出したのは去年の暮れなんですけども、12月の30日だったか、買い物をするんで車を走らせていたところ、どっかのコンビニの前に恵方巻きご予約って大きく書かれた上り旗が風になびいてるのを見ましてね。おいおい、まだ正月前だってのに先に恵方巻きの宣伝ってのはちと早すぎないかと、コンビニ業界の先走りにちょっと不快な気分を感じたのを思い出してしまったんですけどね。さて、まあそれはともかく、私今週の火曜日に長野に来る用事がありまして、と言っても午後2時からの予定だったもんですからね、お昼前にやってきて、その時間まで今県立美術館で開催中の庵野秀明展をようやく見に行ってきました。庵野秀明さんといえば、シン・ゴジラ・シン・ウルトラマンの制作監督をやったのが有名ですけども、それ以前の作品といえばやっぱりアニメのエヴァンゲリオンシリーズですよね。とはいえ、私はエヴァンゲリオンに関してはほとんど見てないもんですから、展示としてしっかり見ようと思っていたのはゴジラとウルトラマン関係だったんですけどね。庵野さんは私より3つ年下なんですけども、彼が子供の頃に影響を受けた元祖ウルトラマンとかセブンとか、そっちの展示の方に興味が向いてしまいましてね。ああ、この古いソノシートのレコード持ってたよなーとか、つぶらやプロから借りてきたようなウルトラ警備隊のスカイホークのミニチュアとかね、初めて見るものも多くて、気がついたら約束の時間まであと30分なんてことになってました。他にもその後スタジオジブリにいた頃に作ったナウシカの巨神兵出現のシーンなんか動画でやってましてね、もっとゆっくり見たかったんですけどね。善光寺の横の城山公園の県立美術館の庵野秀明展、そういえば先日入場者がオープンから2万人を超えたってニュースにもなっていましたけども、最終日18日の日曜日まであと2週間ほどですからね。多分土日は結構混雑するでしょうから、それを覚悟の上で興味のある方は足を運んでみてください。まあできれば平日の方が人が少なくてゆっくり見られると思うんですけども、水曜日は休館ですからね、そこはご注意です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。食べ物はほかほかしてあったかいものが美味しいですよね。そこで今週の1曲目、矢野顕子さん、1997年の曲です。クリームシチュー。途中の歌詞を聞いてると矢野さんらしくちょっとシリアスな言葉が並んだりしてますけども、それでも聞いてると耳からあったかくなる感じがしますよね。今週の1曲目は矢野顕子さんのクリームシチューでした。
蔵出しコレクション。
さて、今日は番組の最初のところでも触れましたけども、2月3日節分ですね。立春の前の日、すなわち冬と春を分ける日、季節を分けるから節分と、読んで字のごとしの意味であって、縁起のいい方角を向いて太巻き寿司を食べる日というのはたかがこの 2,30 年ほど前から始まったことなんですけども、一昔前まではよく幼稚園なんかで鬼のお面をかぶった男の園長先生なんかが子供たちに豆をぶつけられるなんて、そんな映像がニュースで流れたりしていましたけどね。2月3日は鬼にとっては薬味みたいな存在ですよね。かわいそうな鬼といえば、桃太郎にいきなり襲われてお宝まで奪われてしまう鬼ヶ島の鬼も本当にかわいそうです。まあ桃太郎の昔話は節分とは全く関係ないんですけども、今週このコーナーで聞いていただくのは森高千里さんが1990年に出したアルバムに入っている鬼退治っていう曲です。森高らしい変なタイトルがついてますけどね。森高さんはこの番組の最後のコーナー昭和の歌声インデックスでは、1年半ほど前2022年の8月にモで始まる名前の歌手やグループの3組3曲でほとんど売れなかったデビューシングルのニューシーズンという曲をかけたんですけどもね。そう、森高千里のデビュー曲を知っている人って世の中ほとんどいないと思うんですが、ちょっと聞いてみてくださいっていう程度の扱いだったんですね。 まあ、森高千里といえばブレイクしたのが1989年平成元年に出した70年代のアイドル南沙織さんのデビュー曲17歳のダンサブルアレンジって言いますか、リメイクした曲が初めてオリジナルコンフィデンスオリコンのシングルチャートでベスト10に入って8位まで上がったのが最初のヒット曲だったんですけども、 CD は19万枚売れています。デビューしたのがポカリスエットのイメージガールコンテストで優勝した1987年昭和67年で、17歳が売れるまでに出したシングルは1万枚とか3万枚とか、テレビの歌番組ではたまに見かけるけど割と地味なイメージのアイドルでしたからね。昭和の時代にはヒット曲と呼べるほどの曲はありませんでした。まあ17歳でブレイクしたのは曲自体が南沙織さんの曲としてすでに世の中にある程度浸透していて馴染んでいたことや、この曲からガラッとイメージチェンジをしまして、フリフリのミニスカートで多くの若い男の子たちの視線を集めた脚線美を披露したことでしょうね。今でいうフィギュアの森高人形も発売されたくらいでしたからね。アイドルオタクと言われるファンがついたのも日本の芸能史上最初だったと私は思っているんですけどね。そして彼女のもう一つの魅力は、その後平成に入ってからの一連のヒット曲、臭いものには蓋をしろとか、私がおばさんになってもなんて、アイドルらしからぬタイトルの曲を歌ったこともそうだし、渡良瀬橋や雨といった今でも親しまれている名曲までみんな自分で作詞したところがすごいですよね。アルバムに入っている曲としては、裸にならないとか、塔が立つとか、私は音痴なんていうタイトルの曲もあります。等身大の自分を表現したっていうか、そんなところも人気の理由だったんじゃないでしょうか。では、そんな曲の一つと言っていいかな。作詞はもちろん森高さん本人です。鬼退治。改めてこうして聞いてみますとね、よくこんな歌詞を思いつくなぁと感心しますよ。今週の蔵出しは、ちゃんと節分という言葉も入っていました。森高千里さん1999年リリースのアルバム古今東西から鬼退治でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は竹内涼真主演の劇場版君と世界が終わる日にです。この劇場版っていうことは、以前テレビドラマとして人気だった作品の映画化を意味するわけですけども、ドラマとしては2021年の1月から3ヶ月間日本テレビで放送されたシーズン1が地上波初のゾンビものとして話題になりました。もともと動画配信サイトの Hulu と日テレとの共同制作っていう形でスタートしまして、その後のシーズン2から4まではHulu で2022年と23年に放送されて人気を呼んでいたんですね。残念ながら私は有料動画配信サイトに入っていないので、今回劇場版を見るまでは日テレのドラマも含めて全く知らなかったんですけども、ゾンビものといってもさすがにおとなしめに作られています。物語のスタートはコロナ前の2019年、遺伝子組み換えの研究をしていた科学者から外部に漏れた新しいウイルスが世界中に感染を広げていきます。世の中が新型コロナウイルスの感染にどう対応したらいいかまだまだ恐れていた時代に、わざわざタイミングを合わせたんでしょうね。ドラマの方はゴーレムと呼ばれたこのウイルスに感染すると、誰もがゾンビのような生き物になってしまい、そのゴーレムに噛まれた人はまたゴーレムになる、そして次々ゴーレムが増殖していくっていうストーリー。まあこういうのはゾンビものの基本といえば言えるんですけどもね。竹内涼真扮する間宮響は愛する恋人くるみをゴーレムによって失ってしまいます。ほとんどの人類がゴーレムと化して命を落としていく中、政府の要人やゴーレムに効果のあるワクチンの開発を進めていた科学者たちはユートピアと呼ばれる2つの巨大なタワービルの中にいました。医師だった響の恋人のくるみはゴーレムウイルスに対して特殊な抗体を持っていたため、亡くなる前に響との子供娘の未来を産むんですけども、その未来の抗体を使ってゴーレムに効果のあるワクチンを作り出そうということで、ユートピアの中では奇跡の子供と言われていまして、その研究の中心的な存在でした。しかし父である響は未来と会うことができません。しかも未来がモルモットのような形で研究の対象になっていることを知って、未来を救い出そうと一人ユートピアに乗り込んでいくんですが、というようなストーリーなんですけどもね。今回はその響を助けて未来を救出する手伝いをする青年のヤマトに、 今年期待の新星といわれる高橋文也、その大和の恋人で未来の世話をしている看護師には堀田真由、その他板垣李光人、吉田鋼太郎、オールウェイズ三丁目の夕日の時代から比べると随分大人になった菅健太、そして回想シーンに出てくる響きの妻のくるみには中条あやみ、またあの菅田将暉も意外な役で特別出演しています。人類を救うためのワクチンを作るのに我が子の命が危険にさらされる、そんな父親としての葛藤を竹内涼真が体を張って演じています。さらにラストには意外な結末が待っているんですよねというサバイバルアクションのゾンビものです。まあこの手の映画は好き嫌いはあると思いますけどもね、ゾンビがさほど怖くないのが救いです。今週ご紹介した新作映画は竹内涼真主演の劇場版君と世界が終わる日にでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。3月10日に授賞式が行われる第96回アカデミー賞のノミネート作品が発表されましたね。今回日本の作品が3本ノミネートされたことでも話題になっています。長野グランドシネマズでは現在長編アニメーション映画賞にノミネートされた宮崎駿監督の君たちはどう生きるかと、視覚効果賞候補のゴジラマイナスワン、それに作品賞や主演女優賞を含む11部門でノミネートされたエマ・ストーン主演の哀れなる者たちの3作品を上映中です。早く上映期間が終了してしまうこともありますので、どうぞ早めにご鑑賞ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて今週のこのコーナーは久しぶりにトム・ハンクスを取り上げましょうか。スクリーンで見て一番最近記憶に残っているのは、それでももう1年半ほど前になりますけどね、日本では2022年の7月に公開されたあのエルビス・プレスリーの半生を描いた作品エルビスで、彼がいなかったらプレスリーはあれほどの人気スターにはなれなかったであろうと言われるマネージャーパーカー大佐の役ですかね。ただしそのパーカーという男はオランダからの密入国者だったためにアメリカでの市民権を持っていなかったんです。ですからパスポートやビザを申請するとそれがバレてしまう。なので海外へのツアーをやりたいと願っていたエルビスをいろんな口実で丸め込んでラスベガスでのショーを続けさせるんですね。しかもエルビスのギャラの半分を自分の懐に入れていたっていうペテン師みたいな男を演じていました。これすべて事実に基づいた話でしたからね。あの映画を見て、ああプレスリーってかわいそうな人だったんだと私も初めて知ったんですけども、やっぱりそういう役をトム・ハンクスがやったからこそ映画としての深みがあったんじゃないかと思うんですけどね。トム・ハンクスは1956年の7月9日生まれですから、私より1学年上なだけで今67歳です。さすがに最近は若い頃のようにたくさんの映画には出ていませんけども、さっきちらっと紹介したエルビスの前はクリント・イーストウッドが監督したハドソン川の奇跡の主役のパイロットとか、ダヴィンチコードのシリーズとか、またアニメのトイストーリーやカーズのシリーズにも声優として出演しているんですね。まあそんな中で私が好きなのはスピルバーグ監督が作った戦争ものプライベート・ライアンとか、メグ・ライアンと共演したユー・ガット・メールに巡り会えたら、それにあのマドンナも俳優として出演していた昔の女子プロ野球を描いたプリティリーグの酔っ払いの監督とかね、覚えてますね。とはいえ彼のキャリアの中で一番輝いているのは1993年のフィラデルフィアと、次の年94年のフォレスト・ガンプ一期一会で2年連続アカデミー賞の主演男優賞を獲得したことでしょうね。特にバック・トゥ・ザ・フューチャーで有名になったロバート・ゼメキスが監督を務めたフォレスト・ガンプは、日本ではアメリカより1年遅れの95年に公開されたんですけども、いや本当に人気がありまして、日本国内だけで配給収入が38億円もあったんだそうです。まあ今は日本ではハリウッドものをはじめ洋画が全般に不人気傾向ですけどもね、そんな時代もあったんだなぁと改めて思い出しました。フォレスト・ガンプ、作品に描かれるのは1950年代の終わり頃から60年代、70年代、80年代と、主人公のフォレストが生きてきた時代を当時のいろんなヒット曲で綴っています。それこそプレスリーに始まってボブ・ディラン、サイモンとガーファンクル、ビーチ・ボーイズ、ドゥービー・ブラザーズにフリートウッド・マクと、 この映画のサウンドトラックのアルバムも CD2 枚組で34曲も入ってるんですけどもね、なんと世界で1800万セットが売れたという大ヒットを記録しています。今日はその中から1966年のヒット曲、男女2人ずつ4人組のママス&パパスが歌った夢のカリフォルニアを聴いてください。ニューヨークなどアメリカ東海岸の冬はいつも空がどんより曇っていて寒い、あったかいカリフォルニアを夢見る、憧れるっていう、実は結構暗い歌詞なんですよね、この曲。今週のタイムスリップムービーヒッツは、トム・ハンクス主演で日本での公開は1995年のフォレスト・ガンプ一期一会から、ママス&パパスの夢のカリフォルニアでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。先週のグラシネ一押しシアターのコーナーで紹介されたゴールデンカムイ見てきました。早速足を運んでくださったんですね、アクションあり、ところどころで笑えるシーンありで、エンターテイメントですねやや下品というところが多々ありますけどね、原作の漫画は読んだことがない私、この後2、3と映画の続編が今から待ち遠しいです。そう、先週私コミックスは全部読みましたってね、話をしましたけども、本当にまだ出てくるキャラクターの紹介で終わってしまってるって感じですよね。まだ10分の1も行っていないから、一体何作目まで作られるんだろうなんて。でアルプス車窓さんは、玉木宏さんが出ていましたが、はいはい、沈黙の艦隊で主人公に対峙するひたむきな艦長役のイメージがあるせいか、今回のおぞましい役は怪演でした。まあ役者としては幅があっていいって言いますか、でもオリジナルの漫画のキャラクターはあれの一回りも二回りも気持ち悪いようなおぞましい上官ですからね。映画だからまだ抑えてる感じですよ。時間があるようだったらば、コミックス30巻ほど出ていますからね、ぜひ読んでみて映画との違いを比べてみてくださいな。それから大岩さんは先々週の放送で喉や滑舌のことをお話しされていましたが声を若々しく保つ秘訣とか、滑舌を保つケアは何かされているんですか？寒くて喉を痛めやすいこの時期、教えていただけるとありがたいです。まあコロナやインフルエンザのこともありますからね。家へ帰ってからのうがい手洗いはもちろん欠かしてませんけども、それ以外はそうだな。暖房を使っている時にはなるべく湿気を欠かさない。特に我が家、薪ストーブをたまに炊くんですけどもね。そういう時には夜間からシューシュー蒸気が出るようにしてますけども、湿度が保てるでしょ。でもこれがね、結露の原因になるんだな。まああとは立川志の輔さんが CM をやっているのど飴とかトローチとかね、いわゆるのどヌールスプレーみたいなものも持ち歩いてますよ。ただまあ声は誰もが平等に老けていくわけじゃなくて、多分若い頃人一倍レッスンやトレーニングをしていたであろう由紀さおりさんとか岩崎宏美さんあたりでもね、さすがにこのところ昔に比べたら高音がファルセットになっちゃってるなぁなんて感じることはありますけども、そこ行くと山下達郎、竹内まりや夫妻は声が衰えませんよね。何か特別なことでもやっているんだったら教えてもらいたいもんですけどもね。日曜日の午後の番組あたりで、まあそういうほど私も毎週聞いてるわけじゃありませんが。そしてこちらは長野市のハジ・ジョリソンさんです。先週はリクエストした布施明さんのカルチェラタンの雪かけていただいてありがとうございました。行ったこともないパリの雪の情景が見えるようでした、かっこ妄想。そこで今回は洋楽で冬っぽい曲をリクエストしようと思ったんですけども、クリスマスっぽい洋楽は結構あるんですが、あんまり思いつかないんです。そこで私が学生時代のスキー旅行に行った時、越後湯沢のディスコで聞いたロマンティックスのトーキングインユアスリープをリクエストしたいです。あ、これでハージ・ジョリソンさんの世代が大体わかりましたね。トーキングインユアスリープといえば MTV がブームになり始めた頃ですから、80年代前半ですよね。私はもう社会人3年目ぐらいだったかな、その頃学生だった。なるほど、頭に入れておきます。さてこの旅行の時、最終日が大雪の猛吹雪になってしまい、電車が止まって帰れなくなってもう一泊することになりました。旅館で何もすることがないので、近くのちっちゃいディスコに遊びに行こうと友達と向かったんですが、外は相変わらずの猛吹雪だったんで、みんなで天は我らを見捨てたかと八甲田さんごっこをしながら行きました。バカですね、かっこ笑い。みんなが北王子金屋になったんですね。 でもそんなことをやっていたら途中で本当に遭難しそうになり、ぜいぜいハーハー言いながらやっとたどり着いたディスコでかかっていたのがトーキングインユアスリープでした。もうやけくそで踊り狂っちゃいました。お客は私たち5人しかいませんでしたけど、そんな日によくやってましたね、そのディスコと。まあここまで読んできましたけども、先週は布施明さんの曲リクエストにお答えしましたんでね、もうしばらくしてからリクエストにお答えすることにしましょうか。もうちょっと待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。で、その箱に今週もメッセージを入れてくださったのがラジオネームくまチーズさんです。この番組土曜エンタメを4年くらい前からかな、聞くようになってしばらくした時、先月61歳になった私にとってこれまでテレビやラジオに投稿することはなかったんですが、この大岩さんの番組が楽しみで毎回聞いているうちに初めて投稿してみようかなっていう気になりました。そして出してみたものの、読まれるとは思ってなかったけど少し期待はしていて、聞いていたら読んでいただいたんで宝くじに当たった気分で聞いたのを今でも覚えています。その時の気持ちを忘れないようにメールではなくシネマスタジオの前のボックスに投稿することにこだわっているんですよ。ここまで読んでようやく今回のメッセージの趣旨が分かりましたね。先週くまチーズさんが年末年始忙しかったしモヤモヤが大きくなっていたとお書きだったんで、そんなにモヤモヤするぐらいならメールで送ってくださいよと言ったことに対する理由を書いてくださったわけですね。いや、そこまでのこだわり、私にとっては身近な一番の有名人が大岩ですって、ここでちょっと気が抜けたのか酸が抜けてますけど、ちなみに今日はゴジラマイナスワンを見ました。頻繁にグラシネまで足を運んでいただいてありがとうございます。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、あえて言ってしまいますけども、今週はインデックス3曲とも男性の曲なんで、その前は女性の寒い今の時期にぴったりって曲を選んできました。松たか子さん1998年の曲です。 Stay with me。この曲は作詞も本人がやってるんですね。松たか子さんの Stay with me でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は14巡目のフです。これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に布施明、藤恵子、フォーククルセダースと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、7巡目以降はしばらく3組3曲で、吹雪純に古井戸、藤井一子、古時計、福永さとみに藤村美希などなどかけてきて、10巡目はブレッド&バター3曲やりましてね、その次はまた3組3曲でフォーセインツとフランク長井、ブルーハーツとジャンルはバラバラっていう3曲をかけた後、12巡目はグループサウンズのブルーコメッツ、そして前回13巡目はちょっと古めで船木和夫さんの3曲をやったんですけども、今回もフで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。と言っても今週はグループやバンドはありません。まず1曲目は先週とっても分かりやすいヒントを出しました、プロレスの実況で有名になったアナウンサーといえば昭和40年代の日テレの徳光和夫さんではなく、1980年代新日本プロレスアントニオ猪木の全盛期の人気に一役買っていた過激なアナウンスが注目を集めていた古舘伊知郎さんです。1954年昭和29年の12月7日東京は北区生まれで、今69歳です。私が大阪でアナウンサーの駆け出し時代を過ごした曲とテレビ朝日はネットしてましたから、古舘さんが1977年昭和52年にテレ朝に入って4年目の頃、私新人研修で東京へ行った時にね、一回お会いしました。 もうプロレスの実況で人気が出ていましたけども、口数少なく仕事を黙々やっていたという、そんな印象が残っています。猪木さんをはじめ、長州力に藤波辰巳、ダイナマイトキッド、タイガーマスク、戦う相手の方は、ハルク・ホーガンにブッチャー、タイガー・ジェット・シン、ブルーザー・ブロディと、まあ役者が揃っていましたよね。古舘さんの実況には、例えば、人間山脈アンドレ・ザ・ジャイアントなんていうように、どこからそんなボキャブラリーを引っ張ってくるのかって、面白さがありましたよね、本当。同業者から見ても天才でした。そんな古舘さんですが、1984年昭和59年にフリーになってからは、カーレース F1 の実況とか、夜のヒットスタジオの司会など、各局のいろんな番組に出ていましたけども、フリーになってから半年後にレコードも出していたんですね。大歌劇っていうタイトルのアルバムの中で、こんな曲を歌っていました。インデックス今週の1曲目は、古舘伊知郎さんの昭和の恋の物語。まさにタイトルもこのコーナーにぴったりの今週の1曲目、古舘伊知郎さんの昭和の恋の物語でした。この曲、作詞はサンプラザ中野くん、当時はくんはついてなかったんですけど、彼がやっていましてね。アルバムには歌の入っている曲がもう一つあるんですけども、それ以外はみんなトークのネタでアルバムが構成されています。私一応その LP 持ってるんですけどね。ちなみにオリコンのチャートには、1987年昭和62年に出した五代夏子さんとのデュエット男と女のはしご酒がベスト100の中に1曲だけ入っています。では続いて今週の2曲目そして3曲目はこのコーナーでは初めて兄弟の曲が2曲かかります。先週こちらはちらっとヒントを出しました。チェッカーズの藤井フミヤと直行といえば、98年の長野オリンピックの時には、F ブラッドと名乗って、シューティングスターという曲を出してましたけどね。二人ともチェッカーズ在籍時からソロで CD を出していたんですね。バンドとしてのチェッカーズはこのコーナーでは、2018年の3月10日に、地の2巡目で取り上げていますけども、1987年昭和62年に、チェッカーズとしてはワンダラーがヒットしていた頃、先にソロを出したのは弟の直行くんでした。1964年昭和39年の12月生まれで、今59歳、兄のフミヤ君よりも2つ年下ですから、チェッカーズとしてデビューした1983年は18歳だったんです。バンドではサックスを吹いていましたけども、ナナ、ブルーレイン、素直にアイムソーリーなんていう曲は作曲も手がけていたことがソロデビューにつながったようです。このソロデビュー曲も自らが作曲しています。今週のインデックス負の2曲目は藤井直行さん、ナチュラリー。作詞は松本隆、アレンジは後藤継俊という豪華さです。オリコンのシングルチャートは2位まで上がって、 CD は8万枚のセールス。インデックス今週の2曲目は藤井直行さんのナチュラリーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は負で始まる名前の歌手の3組をやっています。ではその3曲目、当然チェッカーズの藤井兄弟の兄藤井フミヤさんが初めてソロで出した曲、これ胃腸薬の CM ソングとして作られた曲なんで、母の優しさとしてマザーズタッチ、1988年昭和63年の12月リリースです。当時人気番組だったザ・ベスト10には5週ランクインしているんですけどもね、一度もソロでは出演していません。この頃チェッカーズとしては素直にアイムソーリーがヒットしていまして、フミヤ君としてはまずバンド優先という考えだったそうです。作詞はこちらも松本隆、作曲が宇崎竜童、そしてアレンジになんと久石譲という名前が載っていますね。インデックス今週の3曲目は藤井フミヤさんソロで出した最初の曲、マザーズタッチ。こちらもオリコンのシングルチャートは2位まで上がっています。今週のインデックス負の最後の曲は1988年の藤井フミヤさんのソロの曲、マザーズタッチでした。トゥルーラブがかかるかなって期待なさっていた方、ごめんなさい。テレビドラマ、アスナロ白書の主題歌としてヒットしたのは、平成に入ってから1993年だったんですね。ということで、来週はインデックス、ヘに行きます。ヘはこれまで、ペドロ&カプリシャスに、ベッツィ&クリス、ベンチャーズが作曲した曲、渚優子さんとか小山留美さん、オヤンフィーフィー、そういったところをかけたんですけども、4巡目は1回パスしまして、 5巡目が3組3曲、ベイブにヘンミマリ、ヘドバとダビデとやってきて、一旦2020年の1月18日に完結終了しているんですけども、今回いろいろ調べているうちに、あ、この人やっときたいなっていう少し古めの方ですけどもね、見つけましたんで、来週はペギー葉山さんの3曲なんていかがでしょうか。もう文部省ご推薦みたいな扱いになっている有名な曲とか、意外と70年代以降テレビアニメの主題歌なんかも歌っているんですよ。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はペギー葉山さんの3曲です。何かメッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は本当にお久しぶりの須坂市の風の坂道さんのメッセージご紹介しましょう。大岩さん、今頃になってしまいましたが、今年もどうぞよろしくお願いします。まあ節分ですからね、季節を分けて風の坂道さんの新年はね、今日からってことにしましょう。こちらこそ今年もよろしくお願いします。どうしていらっしゃるんだろうとずっと思ってたんですけどもね、メールを出しそびれてもう2月、年末年始に風邪をこじらせてうだうだしていましたが、じゃあきっとこれやろうあれやろうっていうことはなかなかできなかったんですね。とりあえず元気で新年を迎えました。じゃあ元日の頃にはかなり体の状態は元に戻っていたんでしょうね。朝ドラブギウギの話題にも触れたかったんですが、もうタイムリミットなので次回にします。メールを送ってくださったのがいつも言ってます水曜日の午前10時頃っていうんで、9時57分送信って記されていますからね。いやまあ正直言えば10時15分ぐらいまでだったら大体大丈夫ですんで、まあ朝ドラブギウギも残すところあと2ヶ月ってことになりましたからね、いよいよ佳境に突入っていうんで、また時間のある時に思いの丈をと言ってもあんまり長すぎないメッセージで送ってください。あのオープニングのテーマ曲フルバージョンも手に入れましたんでね、近いうちにかけましょう。そんなことまで予告する番組なかなかないですよ。自分で言ってりゃ世話ない。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。